ガラテ一章の今朝は6節と7節に注目したいと思います。一章の6節と7節に注目したいと思います。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけですとありますね。ついに私たちが新しいですね、ところに入ります。2つのコリントの手紙を読んでですね、かなり経っていますけれども、このガラテアですね。で、話はですね、前回の学びを、この通られている皆さんはこう実はつながっているということが分かるかと思いますね。この偽使徒であるとか偽教師が、この背後にいてですね、別の福音を伝えている、別のイエスを伝えているということがありましたね。で、こういう人たちが、パウロが教会を立て上げた後の教会にですね、やってきて、そして人々が信じているものをかき乱して行ったわけなんです。このエルサレムやユダヤ地方から自称教師たちがやってきて、そしてこの信じている人たちにこう教えていくんですね。で、教えるって言ってもですね、福音がもう信じている人たちを立て上げていくために教えるのではなくて、簡単に言うとクリスチャンに伝道しているみたいに教えていくわけですよ。どうです、教会で私クリスチャン、教会に中に集っている者たち、私たちはですね、福音をクリスチャンではない人たちに伝えていくわけですよね。ですよね。これ健全ですね。非常に健全です。で、こうあっていくべきですけれども、この人たちはまだ分かってない。福音が分かっていないとかですね、この教えがきちんとしていないということで、私が教えてあげます。実は福音はイエス・キリストを信じるというその単純なものだけではないんですよと。単純なものではないんですよと。で、実は福音というのはこういうもので、これこれのことをしなければ、いけないんですよとね。どうですか皆さん、そういうふうに言うとね、で特にそういう人たちはね、知識が豊富なのでね、こういろいろ言うと、いや私これだけで足りないんじゃないかなってこう感じると思うんですよ。で、これがまさにこのコリントの人たちはね、なんか変だなっていうのを思ってたぐらいだったんですね。で、影響を受けた人が一部にいたんですが、ガラティアの地方にいる人たちはもうコロッとですね、そっちの方に走っていってしまったという状況だったんですね。なのでコリントの教会に対する手紙と、またはローマ、今まで読んだ、ね、ローマに対する手紙とか、あと他の手紙と比べると、ガラテアというのは感謝してますとかそういう言葉がパウロから出ておらず、警告に満ちている。警告っていうよりも、なんちゅうかな、論難って皆さん分かります？難しい言葉だね。もうなんちゅうかな、戦ってるって感じですね。で、彼らに戦ってるっていうよりも、この背後にいる偽教師たちにもうほどほど頭に来ているって感じですかね。そういう内容になって、います。で、使徒の働きでは、先ほどの報告、主法の報告でもお話ししたんですけども、使徒の働きでは、ガラテアっていうと、どこら辺かと言いますと、バルナバとパウロがキプロスからペルガっていうところを通して上がってったところ、あの辺りですね、このガリラヤ地方の南の部分ですが、ピシディアのアンティオキア、それから、イコニオンですね、そしてリステラ、デルベ、 ですね、出てきますよね。第二次宣教旅行でも第三次宣教旅行でも通ったところなんですけど、パウロがそのあたりがガラテヤの、まあ、南部ですね。このガラテヤの地域のこの南部、この州法のね、一番この後ろ、私がこの聖書からの一部を取ってきたんですけども、まあ、ここに、この地図が載っていますけれども、ここで、まあ、大勢のユダヤ人ではない人たち、異邦人がイエス様を信じていったわけなんです。でそこにエルサレム、またユダヤからやってきた者たちがいて、そしてパウロの伝えている道はそれだけでは足りないと、イエス・キリストを信じるだけでは足りません、ね、イエス様はイスラエルのメシア、イスラエルのメシアですよと。でその通りですよ、ね、でユダヤ人に対して来られたんだから、ユダヤ人であるからこそ救いを受けるんです、ね、上手でしょ私騙すの、ね、これ一つ一つ、ね、断片を話していくと、ね、正しいんですよ、ね、でユダヤ人であるからこそ救いを受けるのです。だからあなたたち異邦人でしょ、救われるためにはユダヤ教に改宗しなければいけませんよ。だんだんここであらららってこう思ってくるんですね。男性の皆さんは、このアブラハムにも神様が言われました。そしてモーセにも言われました。割礼を受けなければいけません。皆さんどうぞ割礼受けてますか、ね、受けてないのであれば受けましょう、こういうわけですね。そして数々の改宗の手続きのためのこのモーセの律法がありますから、これを守っていきます。そうすることによって契約の民となる、契約の割礼を受けて契約の民になって、そして守っていくことによってこの神の国を相続することができる、回復されたイスラエルにこそですね、この神の国が成り立つんですと、こう言っています。そしてこの神様が用意された祭りがありますですね。杉越の祭りとかいろんな祭りがあります。でこれを守っていきましょうと、ね、そして安息日は土曜日です。必ず守らなければいけませんと、まあ、こうやってどうですか、私演じたんですけど、ちょっと説得されたって心が動かされて、いや途中からね、いやこれ間違ってるなってこう、明石さんは演じてるなって分かってくれたかもしれませんが、こうやって話してたんです、おそらくは。でね、今言った儀式自体にはそれ自体が問題って話じゃないんですね。で、律法に書かれていることを行うこと自体が問題ではなくて、イエス様を信じるだけでは不十分だとするところに問題があるんです。だからこれは当時のユダヤ人とがまだ多く、まあ今もいますけどたくさんいる中でのその時の問題ではなくて、今の問題に直結しているんだと。イエス様だけでは不十分ですよと、この方に信頼するだけでは十分ではないと、救いを達成するためにこれこれのことをしていかなければいけないという、そのなんか掟をこう、何か何かを守っていくことによって救いを達成するのだということですね。でこれが全てを大胆にします。それこそ救いをむしろ失ってしまうほどの、まあそういうこと言うとね、なんか救いって失われるんですかとか何とかって、まあその話はちょっと置いといてですね、そういう話じゃなくて、それほどの、つまり異端の教えなんだってことです。異端の教えなんだってことです。何かこうイエス様を否定してないので、だからその悪いように見えないと思うんですね。でこの、ユダヤ主義者っていうんです。だからユダヤ教にならなければ救われないって言ってるから、ユダヤ主義っていうふうな異端なんですけども、ユダヤ主義者はですね、イエス様はもうメシアだと信じてるんですよ。で神のことも信じてるんですよですね。でそこが問題じゃないんです。それに加えてこれこれをしていくことによって初めて、この救いを 完成させる、救いを得ることができるんだと、神の国に入ることができるんだというところで決定的な問題があった。で、この付け足すということによってイエス様のお働きを完全否定することになります。なぜか、イエス様の救いが完全ではないと逆を言うと言っているからなんです。イエス様にあって救いは完全なものになっています。イエス様が十字架の上で死なれて、すべての負い目を負ってくださり、私たちの、そしてよみがえってくださり、また再び戻ってきてくださる、このイエス様の働き、恵みがを私たちがそれを受け入れるもの、信じていくものに実現していって、そして、救われるわけなんですね。恵みが根底にあるんです。だからそれに付け加えると恵みが恵みでなくなっていくんです。で、ね、これが致命的で、しかし身近にある問題なんです。致命的なんだけど身近にある問題なんです。まあ、ちょっと今イメージ的にね、こう原稿書いてないんだけども、イメージ的に言ったのフグ食べるみたいな感じ。世界で結構有名なんだよね、フグってね。猛毒なのに日本人食べてるみたいな。だから、こう本当に恵みの福音のこう間近にですね、猛毒が、まあ、実はあるんですよ。で、これをいいじゃんいいじゃん大丈夫じゃん、いつも食べててこれ恵まれてるからってね、これちょっと食べてもいいじゃんって言ったらもうアウトなんですよね。うん、でこれをじっくりとガラテヤ書で見ていきます。でキリスト教会の教会史において似たような人が現れたんですね。覚えてますか、誰か分かります、キリスト教の教会史の中でパウロみたいな人が現れたんですね。言ってでかい声で、ルターですね。うん、で彼もパウロのように真面目な人だったんです。ユダヤ教にパウロは熱心だったでしょ。彼はカトリック教徒としてあらゆる修行を行ったんですですね。で、もうその国会ってあるじゃないですか、あのこの懺悔室ねに行ってこう懺悔するんだけれども、ちょっとね、もうちょっとやばかったんじゃないかな、彼の状況って。でもその神父、先輩の神父もね、もう来るなとね、ここに来るのは例えば盗みをしたとか姦淫を犯したとかでっかい罪でね、だけどお前みたいにこう思いの中でこうなってちょっとこう思ったらなんだかなんだかってもうねいいからっていうふうにそんくらい突き詰めちゃった人なんですね。でそこで、義人は信仰によって生きるというローマのこの、この書かれているこのパウロが書いたところを読んで平安、全く平安を得たんですね。自分の行いではない、信じる信仰が義と認められるんだと。でそれで、この宗教改革が、起こったわけなんですけれども、こういうこの教会にとっての切実な、この問題であり課題であり同時に祝福ですね、をこのガラテヤ書では見ていきます。で今朝はですね、私は驚いていますという言葉に注目したいと思うんですね。最初に出てきますね、あまりにも急に恵みの福音から離れていってしまったんです。で、皆さんの周りでもあまりにも急に変わってしまう人がいるのを見て驚くことってないですか？これ世の中の話でもそうでしょ？ね、こう今までなんかこう仲良く、ね、むつまじくしてたこの芸能人の夫婦がさ、急に離婚だとかね、とかってなるじゃないですか。こうだから今は芸能人の話しちゃったんですけど、こう周りの人たちでね、こう本当に恵みがあってもう何も特に問題ないんじゃないのっていうところで急にですよ、わーっていう感じで離れていってしまう、そこからということがあるかと思います。こう衝撃をパウロは語ってるんですね。で実はこれはこのガラテヤ人のみに限らず聖書の中で幾度となく起こってきたことです。これは後で詳しく話します。でこのガラテヤの人たち、またキリスト者がどれほど恵まれているかということをまず話すんですね。パウロがあなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださったと。 くださった方って書いてますね。神は飯から私たちに働きかけてくださいます。飯ですね。第一コリントの1章の9節で、神は真実です、その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのですと。神が召すっていうのはそれ呼ぶんですね。来なさいって召して、そして交わりの中に入れられたんですね。でここすごく大事です。なぜかというと、私たちは自分がこの道を選んでキリスト者になったと思ってます。事実もちろん主に従うという決断をして今の自分がいるわけですよね。けれども信仰の世界というのは全てが神から始まって神によって成り立ち神に至るという神の世界なんです。神の国なんです。救いについての神のご計画がありますが、それはなんと世界のもといが置かれる前からキリストにあって私たちを選んだっていう言葉があるんですよ。すごくないですか。だから私たちが何かをしたから選ばれたっていう可能性がゼロですよね。で時が来て神が私たちを召してくださったんです。でパウロ自身がこのことを経験し、彼はユダヤ教に熱心で教会を激しく迫害していた時に、一章の15節で、しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神と、こういうふうに言っていて、迫害をしている時だったにもかかわらず恵みを持ってですね、この生まれる時からもうすでに選び分けてくださっていたということなんです。これがよく理解する必要があります。パウロが偉大な働きをしました。もうこれは誰も反論することはできませんね。しかしそれで彼を選んだんじゃないんですよ。よろしいですか。逆です。神がこんなにも罪を犯しているテロリストですね、罪を犯しているものを憐れんで選んだんです。この大きな恵みがあったから大きな働きをしたんです。順番が逆なんですね。私たちこう自分に当てはめてください。こう逆を考えるでしょ。私たちは逆をこう一生懸命頑張ったから、よしよしお前は大事な働きにってこうなるじゃないですか。神はその逆をされる方なんです。だからここで必要なのが信仰なんですよ。私たちの応答で必要なのはなぜかって言ったら、ふさわしくないから。そもそもなのに選んでくださるから、信仰によって生きていくっていうことなんです。でキリストの恵みによって召したと書いてありますね。このキリストの恵みというのはもちろん福音です。私たちの罪のためにイエス様が十字架の上で死なれて葬られて3日目によみがえってくださいました。そして私たちの罪が信じる者私たちの信じる者の罪を許してくださり清めてくださって新しい命を得るようにしてくださった。ここに私たちが何かしたかっていうのはないわけですね。むしろこの方がしてくださったことを信仰によって受け入れて、自分のうちにそのイエス様がしてくださったことが実現していくわけなんです。でパウロが自分がどのように人となったのか、信仰の子であるテモテに対して、述懐しているところがあります。第一テモテの1章の12節です。私は 私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。で、私ね、これね、ずっと間違った読み方をしていたというのに気づいた説教があったんですね。で、それはアメリカにいた時、スクールミニストリーの時だったんですけども、その仲間 の学生の一人が説教してたんですが、キリストは私を忠実なものと認めたと。これ何かいろんなことをやって認めたっていうね、これパウロはずっとこの働きに忠実だったから認めたんだっていうふうに読み間違ってたんですよ。けども、この認めるっていうのと信仰によって私たちを神が義と認めると同じなわけなんです。みなすっていうことなんです。つまり彼は何もやってない時に忠実なものとみなされたんです。むしろキリストの教会を迫害していた時に忠実なものと認めたんです。で、これ続き読むと分かるんですよ。13節から、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないことでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですということで、罪を神を冒涜し迫害し暴力を振るっていた時に、ダマスコの途上行く途上でそのさらにキリスト者たちを捕まえようとしていた時に捕らえられて忠実なものとしてあなた認められていたということなんです。直ちに福音宣教者として彼は召されました。だから自分のことを罪人の頭ですってこう言ったわけですね。そして私がこのように恵みが示されたのは他の人たちも同じように恵みによって救われるんだっていうことをこの知るようになるためだっていうことも書いてるんですよ。だからキリストの恵みによる神の召しとは一体何なのかと。これは神がキリストにあって初めから完全なものとして召されるっていうことなんです。この最初の2章の10節に、あなた方はキリストにあって満たされているのですと書いてあるんです。でね、これが満たされていると訳されている言葉がギリシャ語を見ると完全なものなのですとも訳せるんです。新改訳はね、他の分かんない共同訳分かんないんですけども、いや完全なものじゃないんじゃないのって思ってこうやって訳したのかな、分かんないんですけど、英語だと You are complete in him, in Christ、 キリストにあって完全なものと、完全じゃないのよく分かってるからこれはただごとではないなっていうのが分かるんですね。これが恵みなんですね。キリストにあってそのようになっているんだということなんです。この恵みがあって、そしてこれは信じていくしかない、信じて捉えていって、でその恵みによって成長していくんです。でそうすると聖霊が働いてくださって、でこのエペソの2章を見ると、あなた方は神の作品ですと書いてあります。ですね。でこう言ってますね。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたということで、良い行いもですね、この神の方で備えておられて、 で私たちが信じて生きていく中で、従っていく中で、その聖霊の御として良い行いが与えられていくんだよということなんですね。皆さん分かりました？これ、だから完成から始まるんです。完全なところから始まるんです。恵みによって。でそれってその神様のなされた技が自分が信仰の歩みをたどっていく中でですね、この現実の中で現れてくるんですよ。これが成長と言います。順序が普通に考えるのとは逆なんですね。そうですね、順序が逆じゃないですか。でこの普通に考える方を話していくのが偽教師なんですよ。初めに信じたの、それは OK、ね、でもそれだけじゃ足りないんだよ、ね、キリスト者の完全になるためには、ね、あのこれこれのことをして、これこれをやって、こうしていかなければいけないんだよって教えるわけですよ。いや、それがやばいんだよということをガラテヤ書では言ってるんですね。で、このキリストの恵みによって召されているのに、このように急に離れると逆戻りするっていうことがあるんですね。あのこれ現実ですね。いろんなことにおける現実ですね。だから皆さん、もう最高級のレストランに連れて行かれて、もう全部ただね、もう全部お膳立てしてもらって、でもうあと食べるだけっていう時に、ありがとうってそういうふうに言った途端にね、いや、あの私自分であのねカップヌードル食べに行きますあのお金が足りないんで、あのまあ今数百円しかないんでね、カップヌードル食べに行きますって、こういうふうに言ったら、ああってこうなるじゃない。ということなんですね。この急に離れて驚いていますっていう。イスラエルの民がこれやっちゃってたんですよ。でさっきの詩編の朗読したと購読したところにこう書いてありましたね。13節ですが、106編の、しかし彼らはすぐに御業を忘れ、主の里しを待ち望まなかったとですね。まあ、全て神様してくださったのに、まあ、この彼らはこの突然こう逆戻りするんですね。覚えてます？まずはこの救い出されてエジプト、あれほどの経験したわけですよ。航海が分かれて渡ってって、そしてシナイ山にまで行き、そしてこの神様から、私はあなたを祭司の王国とすると言われて、そしてイスラエルの民は、私はあなたに聞き従いますとこう言ったんです。で十戒が与えられて、その後でモーセがこう血をですね、こう振りかけて彼らにですね、この血による契約を結んでですね、分かりましたとこう言ったんです。で40日40夜、このモーセが、その神から、律法をこうずっとこう神の掟を受け取ってた40日ですね。でその間にモーセがどこ行ったのか分からなくなっちゃったってこういうわけですよ。でもう聞き従いますと言った下の根が乾かないうちにっていう感じですよね。第1回、あれですよ、あなた方は他の神々をね、あの私以外に他の神々を神としてはいけないと、それ作ってはいけないっていうのを見事に破ってですね、この金の子牛を拝んだじゃないですか。で、まあ、その事件が起こりました。そしてモーセが何とか取りなしてですね、彼らは滅びることはなかったんですけれども、でその後でこのレビ記とかいろいろなこの掟が与えられてですね、全てが与えられた後で、じゃあ出発しますとこう言ったわけですよ、ね、であの民数記に行ってください。民数記出発した途端に、あエジプトであんなにうまいもの食ってたのに今穴だらけだってこういうふうに言ってですね、ああ人参もあったし、人参じゃないや、玉ねぎもあったしね、きゅうりもあったし、ああもうってこうやって肉食いてとかなんだかってこう言ったわけですね。でそれで何人かが死んじゃって、ね、そこでも取りなしがあったんでね、モーセの。でそしたら今度はあのこのカルデシュバルネアでね、こう不審の罪を犯してエジプトに戻りますってこうやってこう言ったわけですよ。エジプトに戻るばっかり言ってんだよね。断るとなんかあるとエジプトに戻るという逆戻りをね、 彼らはして、そして約束の地に入ったこのヨシュア記の後もそうでしょ。あ、せっかくさ神の地に、これ約束の地に行ったのに、四色見るとさ、そこの周りにあるカナン人の神々に仕えて、アシェラやバールに仕えて、まあ、行くという、急に離れるっていうこと、逆戻りするっていうことがいとも簡単に行われていったわけなんです。でガラティアの人々にとってですね、まあ、このユダヤ教ってすごく魅力あったと思うんですよ。まずね、やっぱりこう、なんていうか劣等感っていうか負い目あるよね。だって本場じゃん、ユダヤ人のメシアだもん、ね、そこから来たと、エルサレムからポーンとこう来てね、そしてあのこれこれの掟をね、こう守って、行かなければいけないんですよってこう言われたらね、ああそうなのかな、守っていかなきゃいけないんだ、ああそうなんだなってこう思っちゃうじゃないですか。そしてそっちの方が高度な宗教っていうか霊的になっているっていうか、なんかこうかっこいいじゃないですかね。でそれでやっててですね、あの単にイエス様を信じてイエス様だけっていうね、もう単純明快なね、その中で感謝して生きていくっていうのがね、なんかしょぼく見えてくるわけですよね。で、やっていくわけですけれども、パウロはねガラテヤ書の中でね、こうね話していくんです。あなたたちね、そうやって掟をいろいろ守ってるけども、以前の生活もそうだったんじゃないのって。以前の生活もういろんな掟がありました。異教の時ですよ。だからこう言ってますね、4章の8節9節ガラテヤ書、あなた方はかつて神を知らなかった時、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。いろんな掟があるわけでしょう、ね。でそのこう私たちも、ね、これ例えば仏式のね、こう葬儀でこうやってああやってこうやってこうやってなんだかこういろいろあるじゃないですか。でそれを守、ま、あのこう、外さないようにね、一生懸命頑張るね、心全然伴ってないじゃないですか、多くの人は。まあ、本当にね真面目にこう信じてる人たちももちろんいるわけですけれども、ごく少数ですよね。そして教会に来ましたと。で教会に来てね、こういろんなこう規則とかこうね、こうやってああやってこうやってこうやってああやってこうやってね、でもあの顔は焦燥しきってね、疲れててね、はっはっはってこうやっててね、そしてあのこうクリスチャンじゃない人が見たら、なんだこうキリスト教と同じじゃんってこうなっちゃいますよね。あのキリスト教ではないんですけれども、こう私が実感として思っていることを分かっちゃいますとね、あの新興宗教においてね、いやそうだなってこう感じます。何かというと、あの私が救われたのはちょうどバブルの時なんです。バブル、ね、で今と全然もう雰囲気違います。イケイケどんどんですね。だからもうそこで、まあ、若い人たち当時このオウム真理教が流行ったわけですね。でその人の、ね、気持ちは実はわからないでもないんですね。もう物ばっかり、物が全てですね。でそういうものがあって、この それに対する幻滅っていうのかな、ありました。だから彼らがこうスピリチュアルなものを求めていくっていうか、霊的なものを求めていくっていうのはこうなんかわかるんですね。でも私は行きませんでした、まあ、ちょっといかがしいなと思ってましたし。でね、あの地下鉄サリン事件が起こってから、いろんなことがねこう暴露されていきましたよね。で中で道場の中で、まあ、結局いろんな修行をするんですが、結局は企業の論理と同じなんですよ。物質の世界なんですよ。そのどこまでの段階に行ったかっていうことをノルマを課すんですね。ここまでやりなさい、あそこまでやりなさいって。で最後はですね、このなんかこうスピリチュアルな体験をするためになんかこうつけるんだよね。こうつけてこうでなんか電気走らせるのかな、分かんないけど もうそれ見てね、同じじゃんって、このバブリーなこうあと科学至上主義っていうかさ、全部後戻りしてるじゃんっていうことなんです。だから私たちもこの恵みの福音から離れて、これは足りないと思って、もっと何かをやっていこうとするときは、実は信じる前にやっていてがんじがらめになっていたのと、 結局同じことをしているんだよということなんです。そして次にですね、他の福音に移ってったってこう言ってるんですね。で次に言い換えてるじゃないですか、7節で、いや別に福音があるわけではない。これ興味深い言葉ですね。他の福音って言ってるあのことね、あのギリシャ語でね、ギリシャ語ってすごいね緻密に作られてる言語ですね。こう一つの言葉が曖昧にされないで、こうすごくこう正確性を表すために、正確にするために、でこう2つの言語があって、ヘテロスっていうのとアロスっていうのがあるんですね。でここでね、他の福音っていうのはヘテロスが使われてます。でヘテロスっていうのは、あの英語分かる方はね、あのヘテロセクシャルっていうのは、ホモセクシャルとヘテロセクシャルってあるじゃないですか、っていうのは異性愛ですね。ヘテロっていうのは異なるっていう意味、本当に異質っていうか性質が違うっていう意味ですね。他の福音、異質な福音って言ってるんですよ、パウロはここで。もう中身が全然違う。言葉は福音って言ってるけども、似て非なるもの、全然中身は違う。このラベルは同じなんだけども、福音という中身が、なんていうの、偽装っていうの、偽装ラベルね、あのそういうものになっていて、だから、もう一つ別に福音っていうのは、これアロスが使われていて、あの同じ性質の福音ではないんですよとパウロは言っているわけなんです。中身がいつの間にか変えられていたんです。同じ福音って言い続けてるんですけども、その言葉は同じだけれども、このガラテヤ人がこう言っていた福音っていうのがもう偽教師に影響されていて別のものになっていたと。でこれ本当に恐ろしい話で、言葉は同じだけど別物になっているということで、イエス様はあのユダヤ人の指導者に対してね、言われた言葉、イザヤ書の29章の13節から言われた言葉ありますね、それは、主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことであると。口先では敬っているんですけども、だから口では福音って言ってるんですけども、心は全く別になっているんだということなんですね。で、他の福音といっても7節ですね、別に福音があるわけではありませんと。もう福音って呼んではいけないわけですね。 で続けて、あなた方を動揺させてると言ってます。動揺ですね。これ使徒の働きの15章で、同じようにユダヤ主義者、割礼派とも呼ばれてますけれども、その人たちがアンティオキアの教会に来てですね、で割礼を受けてモーセの律法に従わなければ救われないってことを言い始めちゃったんです。それでバルナバとパウロが激しく論じ合いながら決着をつけようということで、エルサレムに行って、そこで会議が行われた、話が出ています。でそこでヤコブが立ち上がってですね、ヤコブというのはそのエルサレムの教会の指導者ですね、監督で、異邦人をも神が立ち上がらせてくださるというのはアモス書にも書いてると。でそしてこう言いました。ですから私の判断では、異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。悩ませていたんです。でそして続けて、決議ですね、決議にこう書いてます。15章の24節、私たちは何も指示していないのに、私たちの中にある者たちが出て行って、いろいろなことを言ってあなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きましたと。動揺させた。神の恵みは必ず人を平安に導きます。この挨拶3節ですね、ガラティア書の、恵みと平安があなた方にありますようにって言ってます。恵みがあって平安があるんです。恵みがあると平安があるのに、それを、この乱すわけですね。恵みというのは自分がどうであるかに関わらずに与えられている神からの行為なんです。なぜかっていうと、神のご性質から好きなんです、皆さんのこと。 五性質から好きなんです。イスラエル見てると旧約聖書でなんでこんなに失敗してるの、もう背いてばっかりじゃんって。でさっきの詩編読んでもね、もう詩編の中でも神の言葉の中でもいかに彼らがこう 不従順かっていうことが書かれてますよね。でも同時に聖書には見捨てない神のお姿が書いてあるんです。なんでなのというのが申命記の7章の7節8節にこう書いてありますが、主があなた方を慕いあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなた方を贖い出されたのであると。神のご性質、愛してるんですよ、とにかく神は。でだから私たちは自分の状態にかかわらずそのようにいつも愛されているので安定してくるんです。調子いい時にうー私はもうスーパークリスチャンで、こう私はもう今神様に、ね、神様と交わっていて、で調子が悪くなるとなんかもう神様私を見捨てちゃったかな、もう地獄に行くかもしれないとかね、極端な時はね。でこういうこれよくねヨーヨークリスチャンって言うんだけど、ヨーヨークリスチャン、恵みによって成長しなさいって書いてあります。イエス・キリストの恵みによって成長しなさいって第2ペテロの最後に書いてます。恵みによって強められます。でそして安定します。で平安になります。しかし、この立法、この立法主義、ユダヤ主義者の教えを聞き入れていって心に平安がなくなっていくんです。なぜかといったら肉の努力に関わってくるから、自分の頑張りに関わってきちゃうから。調子いい時高慢になるんですよ、簡単に自分ができてると思い込んでて。そうあのパウロが言ってるのね、あの自分が律法を守れないくせにあなた方に活力を強要してますって言葉言ってます、最後のガラテ書ね、守れてないのにって。でこのねパウロが言ってる守れてないっていうのはね本当ですよ。パウロはもうその中で一流の人だったから、ユダヤ教にも人一倍熱心だったから、リアルな姿を分かって守り、中途半端だからこそ人々に強要していくんですよ。でそうしてね、結局はこう不安になってって駆り立てられるようになんか熱心になっていくんですね。で、平安がない、恐れがある、罰せられるっていうことをいつも恐れている、奴隷の霊だからなんです。で次ですね、キリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけですと。変えてしまおうとしてるだけなんだと彼らは、と。本当怖いです、これ本当怖い。ちょうどなんか事件起こるじゃないですか、よくある病院での事件ね、点滴ね、こう打たれていっている中で間違ったものがなんかね入れられて死んでしまったっていう、こうね、事件をよく起こる事件というか事故って言ってもいいかな、これは裁判で争われますけれども、事件か事故かはありますよね。でそれが起こっちゃっていくわけなんです。だからこのパウロの手紙を受け取った時はガラテヤの人、何パウロこんな怒ってんのって、やばいよこれ、パウロの方がやばいんじゃないのって思うかもしれませんけど、実はこのパウロが見てたのは違う毒をね、こうもうどんどん体内に入れられているのを、こうパウロは見ていたので、もう今すぐにでもこれ外したいっていう気分だったわけなんですよね。でそれですごい真剣だったんですね、変えてしまおうとしていたわけなんですよ。イエス様だけでいいんですかっていう言葉、これサタンの誘いって言ってもいいです。イエス様だけでいいんですか、あまりにも単純です。でこのねイエス様だけでいいんだっていうのにね、へりくだりが必要ですね。 なぜかといったら自分の頑張りや努力や功績は一切認められないからです。イエス様だけっていうのは自分がどれだけ魅力的なっていうことは言えないわけなんです。受けるに値しないものを与えておられるのが神様の恵みなんですね。だから、自分の肉の誇りがなくなるんです。そこでイエス様だけで本当にいいのって言われると、自分では頑張んなきゃって思うじゃない。でそれが実は悪魔の誘惑で、それを言い換えると肉を誇りたいんですよ。自分の肉を誇りたいんです。自分が頑張るという、ちょっと頑張って、それで、この何て言うかな、認められるっていうことが、こうできるように変えたいという誘惑があるんですね。でこれがいわゆる急に離れるっていうことを作っていってしまうわけなんです。ちょっと付け足したって問題ないんじゃないってこう思うじゃないですか。ところがさっきも少し例えましたが、イエス様が作られた絶妙な料理、これ以上良くならないという完璧な料理があって、そこでこれがこれだけでいいのって誘われるわけでしょ。でいつの間にかね、そうだな、俺もこれね、こういやもうちょっとこれ改良した方がいいよって、ちょっと自分が作った調味料をさ、まあ、3滴ぐらいポンポンポンって入れるんだ。そしたらどうなります？全体が台無しになります。だってそれ完璧なんだもん。完璧に足したら台無しになっちゃうんです。ゼロになっちゃうんです。つまり恵みというのは徹頭徹尾、神がなされることであって、人間の技が差し挟まることがない。でこの戦いですね、肉を誇りたいという戦いと戦いがあって、でこれを恵みによって本当に取ってっていただくという、だからとどまるっていうことが大事ですね。恵みによって救われました。恵みの中に生きてください。で恵みに最後までとどまってください。ここですね、最後ね。とどまるってね、結構大変なんですよ。大変ってのは何かっていうと、だ努力って違う努力が必要なんですね。クリスチャンって自分で肉で頑張る努力じゃなくて、誘惑に勝ってとどまっていくという努力、恵みにとどまっていくという努力なんですですね。このアンティオキアの教会が、異邦人が本当に救われてって教会なんですね。でそれを知ってエルサレムの教会は神の恵みを見て喜んだって書いてあります。そしてバルナバが使わされて行ったら本当にそうで、でバルナバが言った言葉、最後にお話します。こう言ってますね。心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたですね。いつも主にとどまっているようにと皆を励ましたとあります。ぜひ皆さんもとどまって、とどまり続けて、でこれね、果敢に、あるいはアグレッシブにですね、とどまってってください。人間はどうしても因果関係に考えてしまいますですね。こうであるにもかかわらずではなく、こうだったからこうなんだ、こうやったらうまくいく、こういうふうにやね、こういろいろ考えます。しかし神は、神がなされることなんです。神が成し遂げてくださることなんです。ここにとどまっていく。だから信じるってことが大事です。信じて、もう何ですかね、アグレッシブって何て言うかな、何て言うんだ、攻撃的って言うと強い言葉だな、積極的にですね、積極的に信じていくという、これをやり続けてください。ではお祈りします。一度お祈りします。それから聖餐式に入ります。愛する天のお父様、ありがとうございました。 あなたが恵みを与えてくださって、このようにして恵みによって進んでいきなさいということを教えておられます。主よ、どうぞ、これから聖餐に預かりますけれども、私たちがこのイエス様がなさった恵みを、キリストの恵みを思い起こして、この終わりたいと願います。どうぞ導きください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。